皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年7月27日のマスドット AG カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目は、マーク・ショーメーカーさんによるエートポロジカル・チャーン・キャラクター・フォー・マトリックス・ファクトリゼーションズ、行列分解のための位相的チャーン指標です。この論文では、ランダウ・ギンズブルグ模型という枠組みの中で、行列分解に対する位相的なチャーン指標を構築しています。ランダウ・ギンズブルグ模型は、滑らかな複素順遮影多様体と生息関数からなるものですが、ここでの目的は、行列分解の代数的なグロタンディーク群と、臨界コホモロジーとの間をつなぐことです。これはミラー対称性やビーブレーンの研究において非常に重要なステップになります。特異点を持つ多様体では、標準的な K 理論やコホモロジーの押し出し写像が存在しないことが多いのですが、著者は臨界位相 K 理論という概念を導入することで、この壁を乗り越えています。臨界点の近傍における直接極限として定義するというアプローチには、非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。さらに、ランダウ・ギンズブルグ模型におけるグロタンディーク・リーマン・ロッホ定理を証明し、押し出し写像の整合性を示しました。また、セバスティアーニ・トムワへの適合性も証明しており、これにより行列分解の外テンソル積と臨界コホモロジーのキュネット写像が結びつきます。最終的に、クナー周期性とボット周期性の関係を一般化しており、ミラー対称性の B モデルにおける中心電荷や積分光子の定義に強固な数学的基礎を与えています。2本目は、ダビト・ハルチュニアンさんとガギク・アミルハニアンさんによるランク1コンベキシティ・ポリコンベキシティ・アンドエクストレマリティ4・3ディメンショナルエラスティシティテンサーズインバリアスシンメトリークラス、さまざまな対象クラスにおける3地元弾性テンソルのランク1凸性、多凸性、および極致性です。この論文では、材料の安定性に関わるランク1凸性と、より強い条件である多凸性の関係を、3地元の弾性テンソルという視点から深く掘り下げています。特に、複合材料の有効テンソルの厳密な境界を求める際に重要となる純凸な二次形式の強い極致を特定することが目的です。研究チームはボイト表記を用いて結晶の対象クラスごとに分析を行いました。その結果、直行対称性の場合はランク1凸性があれば必ず多凸性を持つことが証明され、面白いことに、このクラスには非自明な極致が存在しませんでした。しかし、参謀対称性のレベルになると状況が一変します。ここではランク1凸でありながら多凸ではない特殊な1パラメータ属のテンソルが存在することを突き止めました。さらに、音響テンソルの行列式がちょうど10個の異なる実写 A0 点を持つことを示すことで、これらが純凸二次形式の凸錐における強い極線であることを証明しています。対称性の階層の中で、参謀対称性が非自明な極致を持つ最初のクラスであると突き止めた点は、材料科学の分類における空白を埋める非常に鋭い成果だと言えます。3本目は、マット・オレクノビッチさんとマックス・ワインライヒさんによるクリティカル・ロキ・オブ・セルフ・マップス・オブ・プロジェクティブ・スペース遮影空間の自己写像の臨界軌跡です。この論文では、遮影空間から自分自身への写像において、その臨界スキームがどのような性質を持つかを研究しています。一般的に、次数が2以上の写像を考えたとき、その臨界スキームが一つの規約な長曲面になることを証明しました。特に面白いのが、正標数の世界、つまり標数が次数を割り切るといういわゆるワイルドなケースまでカバーしている点です。普通にヤコビ行列の行列式を計算すると、このワイルドな状況では値が全部ゼロになってしまって使い物にならないのですが、著者たちはフラットヤコビアンという新しい道具を導入して、この問題を鮮やかに解決しました。 照明の構成も巧みで、まず準巡回構造という特殊な形をした有利写像を作り出し、そこから補完というテクニックを使って臨界スキームの性質を持ったまま正真正銘の自己写像へと変換しています。どんな票数であっても適切に選んだ写像なら臨界スキームが綺麗な超曲面になるという結論を導き出した点に非常に強い説得力を感じます。4本目はマクシム・コンセビッチさんとシラード・サボさんによるモズリ・オブ・アトムス・オブ・コンプレックス・プロジェクティブ・バラエティーズ複素遮影多様体の原子のモジュライ空間です。この論文では複素遮影多様体におけるデュグロビン接続というちょっと複雑な構造をバラバラに分解してその構成要素を分析しています。特にこれまで研究が進んでいた半単純なケースだけでなく、葉の多様体のように半単純ではないケースまで視野を広げているのが心強いですね。著者たちは生息特異点を持つ有利接続と特定のフラグを組み合わせたグループ移動を定義し、これを標準形にまで落とし込むというアプローチをとっています。まるでパズルを解くようにゲージ変換を使って接続行列をシンプルな形に整理していく過程には執念のようなものを感じます。その結果、固有値が整数差を持たないという非共鳴条件の下でこのモジュライ空間の連結成分が複素数体上のアフィン空間と同型になることを証明しました。多様体の不変量である原子という概念を具体的なベクトル空間でパラメータ化できた点は非常に大きな前進だと言えるでしょう。5本目はマルタ・ベノットさんとクエンティン・ポスバさんによるベースチェンジ・オブ・ローカリー・ステーブル・ファミリーズ・イン・ポジティブ・チャラクタリスティック正票数における局所安定族の底変換です。この論文では正票数の体において1パラメータ族の局所安定性が有限平坦な底変換に対してどのように保存されるかという問題を深く掘り下げています。まず以前のフーとゾングさんの研究を土台にしてフロベニウス写像による底変換だけを考えれば十分であることを明らかにしています。ここからが非常に興味深いところなのですが、この状況はペアの不一致度とファイバーにおける重複度が票数で割り切れる垂直因子の微分不変量によって支配されることを示しています。正直なところこれらの不変量の挙動は一般的に謎に包まれていて非常に捉えどころがないのですが、 F 分割という仮定を置くことでうまく状態を導き出しています。正票数特有の複雑な現象を不一致度という幾何学的な指標で制御しようとするアプローチには非常に鋭い視点を感じます。6本目はクリス・ピーターズさんによるインキデン系エクイバレンケアサーベイインシデンス同値に関するサーベイです。この論文では高予次元のサイクルに対してアベル・ヤコビ写像を一般化するために導入されたインシデンス同値という幾何学的な関係について詳しく解説しています。一番の焦点は代数的に例と同値なサイクルにおいてこのインシデンス同値がアベル・ヤコビ同値と一致するかどうかという点です。因子のような低い4次元では一致することが分かっていますが、4次元が高くなると多様体の超越的な性質や代数的な性質が絡み合う非常に深い問題になります。著者は中間ヤコビ多様体や対応、さらにはグロタンリークの一般化されたホッジ予想やレフシェッツ分解といった枠組みを使ってこの関係性を整理しています。特にグロタンリークの予想が正しければこれらの同値性は一致するという道筋を明らかにしています。また4次元2のサイクルについてムレさんの先行研究を改善しベイユさんの原子分解の結果などを活用してより簡潔で正しい証明を提示している点に著者の誠実な姿勢が現れていますね。最終的にこの2つの同値性が一致するかは特定のホッジレベルにおけるカップ積の非対化性に強く依存することが示されており、非常に緻密な議論が展開されています。7本目はダニエレ・アゴスティーニさん、 マリオ・クンマー・サン・ジンヒョン・パークさんによるウルリヒ・シーブス&デターミナンタル・レプレセンテーションズ・フォー・ハイヤー・セカント・バラエティーズ・オブ・カーブス曲線の工事接線多様体に対するウルリヒ層と行列式表示です。この論文では滑らかな射影曲線の工事接線多様体においてウルリヒ層が存在するかどうかという数学界で注目されている難しい問いに挑んでいます。特にランクが1のウルリヒ層や対称な行列式表示をどうやって作り出すかという点に焦点を当てています。研究チームは非有効なテータ表数に関連したコージセゴカーネルやコージスコルタ対応というかなり高度な道具を駆使して汎用的な枠組みを構築しました。特に有理正規曲線のケースではリトルウッド・リチャードソン係数などの組み合わせ論や表現論を巧みに使い具体的な行列を導き出しています。驚くべきはこの理論が未来数幾何学や最適化問題にまでつながっている点です。ある種の線形系が実数的な性質を持つことと正定値の対称行列式表示が存在することが同値であることを証明しました。これにより曲線の凸方をスペクトラヘドロンとして表現でき半正定値計画法という強力な手法で最適化ができるようになります。純粋な幾何学の議論から実用的な計算手法への架け橋を築いた点に非常に実利的な視点を感じます。8本目はマリア・テレサ・ルッジェロさんによるジェネラリゼーションズ・オブ・ザ・スコーザ・コレポンスコルタ対応の一般化です。この論文では玉のスピン曲線というちょっと特殊な構造を持つ曲線に関連したスコルタ対応という幾何学的な対象を深く掘り下げています。まず古典的なスコルタ曲線が一般的に滑らかであるということを概念的にとても分かりやすい新しい方法で証明しています。さらにこの対応をさらに発展させてより工事のツイストを考えた M スコルタ対応というものを導入しています。この曲線の算術族やネロンセベリ群における類を計算し一般的に滑らかであることを示しているのが見事です。さらに驚くべきはここから次元を上げて三次元多様体であるスコルタ三次元多様体まで構成を拡張している点です。代数幾何学のテクニックを駆使して特異点を除いて滑らかであることを証明しています。スピン曲線からこれほど豊かな多様体の階層が生まれるとは非常にエキサイティングな展開だと思います。最終的にスコルタ曲線から元のスピン曲線を1位に復元できるというトレッリ型の性質がある可能性を示唆しており今後の展開がとても楽しみな内容でした。最後はマス .ac からのクロス投稿でブオーメンさんとリャンヤンさんによる A5 バリアブルカウンタレクサンプルトゥーザヘッシアンコンジェクチャーアンドザローディメンショナルステータスオブザジャコビアンアンドヘッシアンコンジェクチャーズヘッセ行列予想に対する5変数判例とヤコビ行列予想およびヘッセ行列予想の低次元における状況です。この論文では長年の謎だったヘッセ行列予想に具体的な判例を提示することで終止符を打ちました。ヘッセ行列予想とはある多項式のヘッセ行列式が0でない定数であればそのルジャンドル変換もまた多項式になるという主張です。これはヤコビ行列予想とも深く関わっている非常に重要な問題でした。著者たちは5つの変数を持つ次数が15の整数多項式を構築しました。この多項式はヘッセ行列式こそ定数になりますが勾配が単車ではないためルジャンドル変換は多項式になりません。つまり5変数においてこの予想が間違っていたことが証明されたわけです。驚くべきはその構築プロセスです。まず6変数のヤコビ行列予想の判例を利用しそこから倍増構成という手法で6変数のヘッセ行列予想の判例を作りました。さらに1変数シュア効果というテクニックを使い次元を5まで落とし込んでいます。 計算の正しさを有理数演算で厳密に検証している点に徹底したこだわりを感じます。この結果によってヘッセ行列予想は1次元から3次元までは正しく、5次元以上では偽であることが確定しました。これで残された未解決問題は2次元のヤコビ行列予想と4次元のヘッセ行列予想というごくわずかなケースに絞られたことになります。高次元で起こる現象が低次元の特異なケースに集約されていく流れがとても鮮やかで面白い研究でした。さあ、そういうわけで今回は行列分解から断層テンソル、臨界スキーム、モジュライ空間、そしてウルリッヒ層やヘッセ行列予想まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。知的好奇心を刺激される素晴らしい時間でしたね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。